From the conference center at Temple
Square. ソルトレークシティ、テンプルスクエアのカンファレンスセンターから、末日聖徒イエス・キリスト教会第185回半旗葬大会日曜午前の部会の模様をお届けします。この部会の話者は、教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽は、モルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送は、ボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第二顧問のディーター・ F ・ウークトドルフ館長がこの部会の司会を務めます。愛する兄弟姉妹の皆さん、そして愛する友人の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第185回半旗葬大会の日曜午前の部会に皆さんを歓迎いたします。この大会を管理するトーマス・ S ・モンソン大館長の依頼により、私がこの部会の司会を務めます。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じてこの大会に参加している世界中の皆さんを心から歓迎いたします。今朝この部会に出席している教会の中央幹部と中央役員の皆さんに感謝します。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグ、伴奏はリチャード・エリオットとアンドリュー・アンスワースです。開会にあたり聖歌隊が神よ立って光を放ちたまえを歌いました。続いてイスラエルの救い主を歌います。開会のお祈りは70人のチ・ホン・ウォン長老です。お祈りの後、聖歌隊が主がそばにいたらを歌います。
Israel, Our Heavenly Father,
we are grateful. 天のお父様、私たちは感謝します。このような機会をいただいて、この大会に参加することができました。私たちは特に3人の新しい使徒の皆様に心からそのメッシを果たすことができるように、また私たちがそれを支持することができるように祈ります。私たちが心を一つにして、そして私たちが互いに親切にすることを続けることができますように、そして私たちがこの地上にあなたの間の御心を続けて行うことができるように祝福してください。私たちがこれらをすべてへりくだり、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。
これから私たちの愛する預言者トーマス・S・モンソン大官庁からお話を聞く特権に預かります。モンソン大官庁のお話の後、昨日の午後の部会で指示され、証を分かち合うように招待された十二使徒定員会の3人の新しい会員、ラズバンド長老、スティーブーソン長老、そしてレンランド長老がお話しします。モンソン大官庁。
Brothers and sisters, how good.
兄弟姉妹の皆さん、皆さんと再び集うことができ心から嬉しく思います。ご存知の通り、4月の大会以来悲しいことですが、愛する3人の使徒 ボイド・ケイ・パッカー会長、エルトム・ペリー長老、リチャード・ G ・スコット長老が亡くなりました。3人とも天の家に帰ったのです。寂しさを感じます。彼らのキリストのような愛の模範と私たちに残してくれた霊感あふれる教えに心から感謝しています。新たに召された人であるロナルド・ A ・ラズバンド長老、デール・ G ・レンランド長老、ゲイリー・ E ・スティーブンソン長老にを心から歓迎します。3人とも主の技に全力を尽くして仕える人であり、彼らが召された使徒としての大切な務めを果たす十分な資格があります。最近聖典を読みながら深く考えていた時、特に2つの聖句が心に留まりました。誰もが知っている聖句です。一つは山上の水訓から、あなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい。もう一つは最初の聖句の意味を考えていたときに心に浮かんだ聖句です。それは使徒パウロからテモテに宛てた手紙の中にあります。言葉にも行情にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。2番目の聖句は最初の聖句を実践する方法をよく説明していると思います。言葉にも行情にも愛にも信仰にも純潔にもイエス・キリストの福音を実践するなら信者の模範になることができます。そうするときに人々の前に私たちの光が輝きます。私たち一人一人はキリストの光を授かって地上に来ます。救い主の模範に倣い主が生き教えられたように生きるとき、その光は私たちの内側で燃え人々のために道を照らします。使徒パウロはその光が輝くために必要な信者の属性を6つ挙げています。その一つ一つを考えてみましょう。最初の2つについてはまとめてお話しします。言葉にも行情にも模範になることです。私たちの言葉は人を高め鼓舞することも傷つけ貶めることもあります。世界には下品な言葉が蔓延し全地を取り巻いているようです。神の皆が軽々しく無神経に唱えられるのを嫌おうなしに聞かされます。低俗な意見がテレビ、映画、本、音楽に不可欠な要素となっているようです。抽象や怒りが撒き散らされています。私たちが人と話すときには愛情のこもった丁寧な話し方をし、いつもきれいな言葉を使い、人を傷つけたり怒らせたりするような言葉は言わないようにしましょう。忍耐強く思いやりを持って語られた救い主の模範に従おうではありませんか。パウロが次に述べた属性は慈愛です。それはキリストの純粋な愛と定義されています。私たちの影響が及ぶ範囲内には孤独な人、病気の人、落胆している人がいるはずです。私たちにはそのような人を助け元気づける機会があります。救い主は絶望している者に希望を、弱い者に力をお与えになりました。病人が癒され、足の不自由な人は歩き、見えない人は見、聞こえない人は聞こえるようになり、死者でさえよみがえりました。ご自分の務めの間中、救い主は助けの必要なすべての人に愛の手を差し伸べられました。その模範に従う時、私たちは人々の生活を祝福し、自らの生活をも祝福することができるのです。次に、人格において模範となる必要があります。私たちにとってそれは親切、感謝、許し、善意を身につけることです。こうした特質により、人々の人生に影響を与えるような人格を備えることができます。私はこれまでそのような人格を有する無数の人々に出会いました。 そのような人と一緒にいると、この人と交わりたい、この人の模範に従いたいという特別な気持ちを感じます。そのような人はキリストの光を放ち、主の愛を感じさせてくれます。純粋で愛に満ちている人から放たれている光はすぐに人々の目に留まります。だいぶ前の経験がそのことをよく表しています。それは教会の指導者たちがエルサレムセンターを建設する土地を借りる契約を結ぶためにエルサレムの高官に会った時でした。教会は認可を受けるためにセンターに滞在する会員たちは伝道活動を一切行わないという申し合わせに合意しなければなりませんでした。その合意が結ばれた後で、教会のことをよく知っていたイスラエルの高官の一人がこう言ったのです。教会は伝道禁止の合意を尊重してくださることはよく分かっています。でもセンターに学びに来る学生さんたちの目の中にある光についてはどうするのですか。その特別な光が私たちから放たれ、人々の目に留まりますように。信者の模範になるとは、主と主の言葉を信頼することです。思いと行動の指針となる信仰を持ち、その信仰を養うことです。イエス・キリストと天の御父を信じる信仰は私たちのあらゆる行動に影響を及ぼします。この時代の混乱、良心の葛藤、人々の騒がしさの中にあって、何にも動じない信仰は私たちの生活の中で怒りとなります。信仰と疑いは心の中で同時に存在できないことを忘れないでください。一方が他方を追い払ってしまうからです。これまで繰り返し教えられてきたことをここで強調したいと思います。自分に必要な信仰を維持するには、聖文を読み研究し深く考えることが不可欠です。祈りによる天の御父との交わりは絶対に欠かせません。これらを怠る余裕はありません。サタンとその使いたちは私たちの武具に生じた亀裂や信仰のほころびを見逃しません。主は言われました。熱心に探し、常に祈り、そして信じていなさい。万事があなた方の益となるように共に働くであろう。最後に、清くある必要があります。肉体と思いと霊が清いということです。知っての通り、肉体は神殿であり、経験に敬意を持って扱うべきものです。私たちの思いは高潔な思いで満たされ、汚れのないものでなければなりません。聖霊を常に伴侶とするためにはふさわしくある必要があります。兄弟姉妹の皆さん、清さは心の平安を与え、次の救い主の約束を受ける資格を与えてくれます。心の清い人たちは幸いである。彼らは神を見るであろう。言葉、行情、愛、霊、信仰、純潔において信者の模範となることで、私たちは世の光としてふさわしくなるでしょう。すべての皆さんに、特に若い方々にお話しします。世の中が愛に満ちた天の御父がくださった原則や指針からどんどん離れていく一方で、私たちは世の人々と異なっているので、世の中で際立っています。私たちは控えめな服装をしているので際立っています。私たちは悪い言葉を使わず、体に有害な薬物を取らないので異なっています。私たちは下品なユーモアや品位を下げることを言わないので異なっています。私たちが異なっているのは、不道徳で品位を下げるようなメディア、家庭と生活から御霊を取り去ってしまうようなメディアを選択して、思いを満たすようなことをしないと決意しているからです。 私たちは純潔に関する選択、すなわち福音の原則と標準に沿った選択をするので際立っています。これらは私たちを世の大多数の人々とは違うものにするだけでなく、ますます暗くなる世を照らす特別な光と霊を私たちに与えてくれるのです。信念を貫くのは容易なことではありません。誰しも他の人の考えや言葉を恐れるものです。詩篇の次の言葉を慰めとしましょう。主は私の光、私の救いだ。私は誰を恐れよう。主は私の命の砦だ。私は誰を恐れよう。キリストを中心とした生活を送るとき、恐れは確信に満ちた勇気にとって変わります。完全な人生を歩む人がいません。さまざまな試練や困難に直面し、打ちのめされて光が霞んでしまうこともあります。しかし天の御父からの助けと人々の支えによって光を取り戻し、もう一度自らの道を照らして、他の人が必要としている光を提供することができるのです。例として何年も前に読んだ大好きな詩の心を打たれる言葉を紹介しましょう。闇の中で見知らぬ男に会った。彼のランプは消えていた。私は立ち止まり、彼にランプの火を分けた。強い嵐がやってきて世界中を揺さぶった。風が通り過ぎた時、私のランプは消えていた。しかしあの男が戻ってきた。輝くランプを手に持って、彼は尊い炎を差し出して私のランプを灯してくれた。兄弟姉妹の皆さん、私たちはどのような環境にあっても毎日光を輝く機会に取り巻かれています。救い主の模範に従うとき、自分の家族であれ、友人であれ、職場の同僚であれ、ただの知り合いであれ、全く見ず知らずの人であれ、私たちには他の人々の生活に光をもたらす機会があります。皆さん一人一人は天の御父の息子娘です。皆さんはしばらく地上で生活し、救い主の愛と教えに習い、すべての人の前で大しく自らの光を輝かすために御父の身元から来たのです。地上の生活を終えるとき、自らの務めを果たしてきたのであれば、御父の身元に帰り、御父と共に進むという輝かしい栄光に預かるのです。救い主の御言葉はなんと心強いことでしょう。私は世の光である。私に従って来る者は闇の内を歩くことがなく、命の光を持つであろう。私は主について証しします。主は救い主、贖い主、御父に対する私たちの弁護者です。私たちの模範者であり、私たちの力であり、暗闇の中に輝いている光です。
To the world is my prayer, in my prayer.
私の声が届く一人一人の人が主に従う決意をし、世に輝く光となりますように。主イエスキリストの聖なる御名により祈ります。アーメン。
President Monson, thank you. We love you.
モンソン大官庁、ありがとうございます。愛しています。愛する兄弟姉妹の皆さん、この安息日に小さな証を述べる機会を与えてくださった大官庁会に心より感謝いたします。私のこよなく愛する末日聖徒の賛美歌の歌詞が私の今の気持ちを表しています。主イエスの愛にただ驚く。恵みの深きに我惑う。おごれる我を救うために御蔵を降りし、主に驚く。かかる我にまで愛の手を主は差し伸べて救いたもう。ああ、屈しき主の御業。数日前に大官庁会にお会いする素晴らしい特権をいただき、愛する預言者トーマス・S・モンソン大官庁からこのメッシをいただきました。このメッシをお与えになったのは主イエス・キリストですと とモンソン大官長に言われたときに、大官長の愛と力を感じたことを皆さんに明かしします。愛にあふれる預言者から優しく語られるその言葉の重さと意味について考えると、圧倒され根底から揺り動かされるような気持ちがします。モンソン大官長、アイリン官長、ウクトドロフ官長、私は皆さんを愛しています。私の心と精力と思いと力を尽くして使えます。ボイド・ケイ・パッカー会長、エル・トム・ペリー長老、リチャード・ジー・スコット長老を心から愛してきました。彼らがいなくて本当に寂しく思います。私はこの愛する兄弟たちから直接教えを受けてきました。私は実に彼らの足元にも及びませんが、その偉大な肩の上に乗せていただけることを光栄に思い、主の技に邁進するつもりです。私が今日の今日の私になるまでに助けてくれた人々について考えるとき、真っ先に頭に浮かぶのは、私の最愛にして献身的な永遠の伴侶メラニーです。これまで長年の間、あたかも陶器師が粘土に手を加えて器の形を整えるように、私がより良いキリストの弟子になるのを助けてくれました。彼女と5人の子供たちとその伴侶、24人の孫たちの愛と支えが私の力となっています。大切な家族に伝えます。愛しています。イニシエの預言者ニーファイのように、私は福音を信じる良い両親から生まれました。そして先祖も6世代にわたって良い両親から生まれました。最初に教会になった先祖はイングランドやデンマーク出身です。初期の開拓者たちは全てを下げてイエス・キリストの福音に生き、従うべき伝統を子孫に残しました。何世代も続く家族に心から感謝しています。そのような家族を築くことは、私たち全てにとっての価値ある目標です。他にも大勢の人たちが私の人生をこの新たな召しに備えてくれました。例えば子供の頃の友人や家族、若い頃の指導者、教師、生涯を通じての助言者、また東部諸州伝道部で宣教師として奉仕した頃に出会った人々や、ニューヨーク州ニューヨーク北伝道部の愛する宣教師たちもそうです。私に影響を与え、私の人生を形作ってくれた多くの人たちに心から感謝しています。70人の兄弟たちと共に仕えた経験を大切にしています。この15年、教会の中で最も偉大で兄弟愛にあふれる定員会の一つに属することができました。同じしもべである皆さん、兄弟の皆さん、愛しています。これから属する新しい定員会も楽しみにしています。ラッセル・M・ネルソン会長、私はネルソン会長と12人定員会の会員一人一人を心から愛しています。ラズバンド姉妹と私は多くの割り当てを受け、世界中の教会や伝道部で会員の方々にお会いしてきました。妻と私は全世界の祭り生徒を愛しています。皆さんの信仰は私たちの信仰を深めてくれました。皆さんの証は私たちの証を強めてくれました。今日皆さんに短いメッセージをお伝えします。主は言われました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。皆さんや誰かが行う選択、罪、過ちの中に、私たちに対する主の愛を変えられるものは一切ありません。もちろんそれは主が罪深い行為を見過ごしにされるという意味ではありません。断じて違います。そうではどういう意味かというと、私たちは腹からに愛の手を差し伸べて招き、説得し、使え、救助するべきだということです。イエス・キリストはこの深い真理を教えたとき、民族や地位や境遇などは一切気になさいませんでした。私はこれまでに何度も、いつ証を得ましたかと尋ねられました。私は天の御父とイエス・キリストを信じなかった時期を思い出すことができません。天使のような母の膝元で聖文や福音の物語を読み、お二方のことを学んだこと頃からずっと天のお二方を愛してきました。幼い頃の信仰は今や成長し、祈りを聞き応えてくださる愛にあふれた天の御父についての知識と証になりました。イエス・キリストについての証は、一人一人に対する主の偉大な愛を知るようになった多くの特別な経験によって 気づかれました。救い主の贖罪に感謝し、アルマと同じように天使のラッパの声で叫びたいと願っています。ジョセフ・スミスが神から召された回復の預言者であり、モルモン書が神の御言葉であることを知っています。トーマス・S・モーソン大官庁が今日地上における神の真のしもべであり、預言者であることを知っています。私たちが預言者に従い、慈愛を持って人々に接することができますように、私たちが主の 愛の生ける証人となり、主イエスの愛にただ驚くことができますように。主の愛が皆さんや私にとって素晴らしいものとなりますように。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
愛する兄弟姉妹の皆さん、これまで何十年もの間、ボイド・K・パッカー会長やエルトム・ペリー長老、またリチャード・ G・ スコット長老のうちの誰かが総大会に出席しなかったり話さなかったりしたことはありませんでした。3人の思い出が私たちの心に深く刻まれています。3人は独特でありながら、イエス・キリストとその贖いについての証において一致していました。心からの敬意を送ります。さらに私も皆さんと同様に、トーマス・S・モンソン大官庁から力を受け、彼を預言者、聖権者、啓示者として支持しています。類まれな50年以上の長きにわたり、忠実にそして従順に使徒の召しを果たしてこられたことに感嘆します。先週の火曜日の朝、ちょうど9時を回った頃、総大会に出席するために集まったアジア地域会長会とともにビショップリックミーティングを開こうとしていた時、モンソン大官庁と顧問の2人との面接に呼ばれました。しばらくして私は大官庁のオフィスの隣の会議室に入りました。テーブルを挟んで座った私はきっと緊張して見えたのでしょう。大官庁は私の緊張を解くために優しく話しかけ、私の年齢に触れながら、年齢よりも随分若く見えますねと言ってくれました。そして次に、モンソン大官庁は主の御心に従って行動し、十二使徒の召しが私に授けられると説明した後、この召しを受けますかと尋ねました。あまりのショックに息を呑む音が三人にも聞こえたと思いますが、私はその後、はいと答えました。自分は不十分であるという思いを含め、津波のように押し寄せる説明しがたい感情を口にする前に、モンソン大官庁が優しく語りかけてくれました。何年も前にデビッド・マッケイ大官庁によって使徒に召された時、彼も同じように不十分であると感じたことを話してくれ、穏やかにこう教えてくれました。スティーブンソン・ビショップ、主はご自分が召される人々をふさわしくしてくださいます。預言者のこの言葉は私の心を落ち着かせ、平安を与えてくれました。その時から朝も夜も日々自分を吟味し、嵐のような辛く苦しい時間を過ごす中で、その言葉は穏やかで温かな思いを私に与えてくれました。その日しばらくしてから、愛する妻のリサとテンプルスクエアの静かな場所に座り、神殿と歴史的なタバラクルを目の前にしながら、今皆さんにお伝えしたことを彼女に伝えました。その日の出来事を振り返り理解しようとする中で、私たちのもといはイエス・キリストを信じる信仰と偉大な幸福の計画の知識にあることを確認しました。それからリサを深く愛していることを伝えました。彼女は私の人生の太陽であり、素晴らしい神の娘です。無私の奉仕と全ての人への無条件の愛を持っています。彼女を永遠の伴侶とする祝福にふさわしくあり続けられるよう努力します。4人の息子たちとその家族に心からの愛を伝えます。3人の息子とその美しい妻と6人の孫と共にここに集っています。伝道中の4人目の息子は特別な許可をもらい、宣教師の就寝時間を過ぎていますが、台湾の伝道本部で伝道部会長夫妻と共にこの大会の模様を視聴しています。家族の一人一人を愛しています。そして彼らが救い主と福音に対して抱いている愛を私は心から喜んでいます。愛する母と去年亡くなった父に愛を伝えます。二人は私の幼い心に証を刻んでくれました。 また私の兄や姉妹たちとその伴侶、そしてリサの家族にも感謝を述べます。その多くが今日ここに集っています。またこれまでお世話になった数多くの親戚や友人、宣教師、指導者、教師の皆さんにも感謝を伝えます。また大官庁会、そして十二使徒定員会、また七十人会長会、中央幹部の皆さんとこれまで素晴らしい関係を築いてこられたことに感謝いたします。私たち管理ビショップリックは天国のような一致を楽しんできました。コセイビショップとデイビーズビショップと共に働いてきた日々を懐かしく思うでしょう。私は教義と誓約第一章に記されている次の主の言葉の証拠として皆さんの前に立っています。完全な福音が弱い者や純朴な者によって世界の果てまで、また王や統治者の前に述べられるためである。この御言葉の前に御父がその子供たちに対して抱いておられる愛を示す主の宣言が記されています。主なる私は地に住む者に下る災いを知っているので、私のしもべジョセフ・スミス・ジュニアを訪れ、彼に天から語り戒めを与えた。私たちの愛にあふれる天の御父と御子エホバは初めから終わりをご存知であり、訪れるであろう災いを埋め合わせるために天を開かれ、新たな真剣時代の扉を開いてくださいました。使徒パウロはやがて訪れる災いについて苦難の時代と述べました。私はこれについて、この苦難の時代に住む寛大な埋め合わせとして、天の御父は私たちを完全な真剣時代に住まわせてくださっていると解釈しています。先週自分の不十分さに苦しんでいた時、懲らしめと慰めの両方の気持ちをはっきりと受けました。それは自分にできないことではなく、できることに目を向けるようにというものでした。私にできるのは福音の簡潔で尊い真理を証しすることです。私はこれまで教会員や教会員以外の多くの方々に次の言葉を何度も分かち合ってきました。神様は私たちの天のお父様です。私たちは神様の子供です。神様は私たちが苦しんでいるときに一緒に涙を流し、正しいことをするときに喜んでくださいます。神様は私たちと話すことを望んでおられます。私たちが心から祈ることで神様と話すことができます。天のお父様は子供である私たちにお父様のもとに戻って生活する方法を用意してくださいました。お父様の計画の中心はイエス・キリストの贖いです。全人類の罪を贖い、死を克服するために天のお父様は御子を地上に送ってくださいました。この証をイエス・キリストの御名により申し上げます。アーメン。
My dear brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、昨日は私を十二使徒定員会の会員として支持してくださりありがとうございました。それが私にとってどれほど大切なことか言葉では言い表せません。特に私の身近にいる比類ない二人の女性、妻のルースと娘のアシュレイの支持に感謝します。私がこの職に召されたことは、主がこの真剣時代の初期に語られた次の言葉が真実であることの確たる証拠です。私の完全な福音が弱い者や素朴な者によって世界の果てまで、また王や統治者の前に述べられるためである。私は弱く純朴な者です。合衆国東部のあるワードのビショップに召された時に、私よりも少し年上で私よりずっと賢明な兄から電話をもらいました。主が君を召されたのは君が今までにしてきたことのためではないと心得ないといけないよ。君の場合はおそらく君がしてきたことにもかかわらず召されたのだろう。主は君を通して行う必要のある事柄のために君を召されたんだ。君が主の方法でそれを行うときに初めて実現できるだろう。この兄の知恵は今日なおさら当てはまると感じています。宣教師の召しが宣教師自身のためではなく、主と主の業、天の御父の子らのためであることに宣教師が気づくと、伝道において素晴らしいことが起こります。人についても同じことが言えると感じています。この召しは私のためのものではありません。主と主の業、天の御父の子らのためのものです。何であろうと教会における割り当てや召しをよく果たすには、自分が使える人たちが皆 神の属性と神聖な行く末とを受け継いでいる天の両親から愛されている霊の息子娘だということを心に留めながら奉仕しなければなりません。私の前職は心臓専門医で、心不全や心臓移植を扱っていました。患者の多くの病状は極めて悪いため、大勢の人が亡くなるのを見ました。妻は冗談で、あなたの患者になったら悪い兆候ねと言ったものです。このような患者との経験のために、患者の病状が思わしくなくなると、私は自分の感情を切り離そうとするようになりました。すると悲しみや落胆が和らぐのです。1986年、チャドという若い男性が心不全になり、心臓移植が必要になりました。その後、チャドは15年間元気に過ごし、できる限り健康に普通の生活を送れるよう全力を尽くしました。伝道に出て仕事に就き、親孝行をしました。しかし生涯の最後の数年は困難なもので、入退院を頻繁に繰り返しました。ある晩、チャドは心停止の状態で病院の緊急処置室に運ばれてきました。同僚と私は血液の循環を回復しようと長時間取り組みました。とうとうチャドを蘇生させることはできないことが明白になりました。私たちは効果のない試みをやめ、死を宣告しました。私は悲しみと落胆を感じていましたが、こう自分に言い聞かせました。チャドは適切な処置を受けることができた。そのおかげで何年も生きながらいることができたのだ。やがてチャドの両親が緊急処置室に入ってきて、亡くなった息子がストレッチャーに横たわっているのを見ました。その途端、私は感情のコントロールが効かなくなりました。私はその時初めてチャドの母親と父親の目を通して彼を見たのです。両親が彼に抱いていた望みや期待、もう少し長く生きてほしい、もう少し良くなってほしいという両親の願いが伝わってきました。このことを実感した私は泣き出してしまいました。自分の役割とは逆に、私の方がチャドの両親に慰められました。チャドの両親のその親切な行いを生涯忘れることはないでしょう。人々に効果的に奉仕するには、親の目、すなわち天の御父の目を通して人々を見なければならないと今実感しています。そうして初めて人の真の価値を理解し始め、天の御父がご自身のすべての子らに対して抱いておられる愛を感じることができます。またそうして初めて救い主が御父の子らに対して抱いておられる思いやりや思いやりに満ちた気遣いを感じ取ることができます。神の目を通して人々を見ない限り、悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めるという制約の義務を完全に果たすことはできません。このように視点が広がると、人の落胆や恐れ、心の痛みを敏感に感じ取れるようになります。トーマス・エース・モンソン大館長から頻繁に勧められているように、人々を救い出すには、見る目と聞く耳を持たなければなりません。天の御父の目で見るときに初めて私たちはキリストの純粋な愛で満たされます。私たちは毎日この慈愛を求めて神に懇願しなければなりません。モルモンはこのように訓戒しています。従って私の愛する腹からよ、あなた方は御父が御子イエス・キリストに真に従う者すべてに授けられたこの愛で満たされるように、また神の子となれるように熱意を込めて御父に祈りなさい。私はイエス・キリストの真に従う者になりたいと心から望んでいます。私は主を愛し崇めています。主が実に生きておられることを証しします。主が油注がれたメシアであられることを証しします。主が類まれな憐れみと思いやり愛を持っておられることを証します。2000年に使徒たちが述べた言葉に私の証を付け加えます。イエスは生けるキリスト、不死不滅の状態にある神の御子です。イエス・キリストは世の光、命、そして希望です。ジョセフ・スミスの言葉の通り、1820年のその日、ニューヨーク州北部の森でよみがえられた主が私たちの天の御父であられる神と共に見姿を表されたことを明かします。真剣の鍵が今日地上にあり、救いと奨励の儀式を行うことができます。そのことを確かに知っています。 イエス・キリストの名により、アーメン。
Thank you, President Monson, for your wonderful
モンソン大官庁、素晴らしい教えに感謝いたします。神の預言者としていてくださることに感謝いたします。またラズバンの長老、スティーブソン長老、レンランの長老を使徒としてメッセージその導きを受けてくださり感謝いたします。兄弟たち、思いと証を分かち合ってくださりありがとうございます。指揮者の合図により、聖歌隊と全員で立って、主の御言葉はの1番、2番、3番、そして7番を歌います。賛美歌の後、十二使徒定員会会長のラッセル・M・ネルソン長老からお話を伺います。ネルソン長老のお話の後、70人のグレゴリー・ A ・シュワイチャー長老、そしてクラウディオ・R ・ M ・コスタ長老がお話しします。それから聖歌隊が心に光ありを歌います。末日聖徒イエス・キリスト教会第185回半旗葬大会の模様をお届けしています。
Thank you. Dear elders, Rasband,
愛するラズバンド長老、スティーブンソン長老、そしてレンランド長老、私たちは皆さんを十二使徒定員会に歓迎します。私たちはすでに皆さんと皆さんの大切な永遠の伴侶を愛しています。また預言者トーマス・S・モンソン大館長に心から感謝しています。兄弟姉妹の皆さん、6ヶ月前の総大会でお会いしたとき、私たちは誰一人として全教会員の心を揺り動かす今回の変更を予期していませんでした。エル・トム・ペリー長老は主の計画にあって、結婚と家族が占めるかけがえのない役割について力強いメッセージを伝えてくれました。それからほんの数日して、長老が癌で余命いくばくもないことを知り、私たちは愕然としました。ボイド・ケイ・パッカー会長の健康は衰えていましたが、会長は主の技に邁進し続けました。4月にはかなり衰弱していましたが、それでも息の続く限り証を述べ伝える決意をしていました。ペリー長老が亡くなってわずか34日後、パッカー会長も幕の彼方へと旅立ちました。リチャード・ G ・スコット長老は先の総大会を欠席しました。しかし私たちはそれまでの多くの大会で彼が述べた救い主に関する力強い証を振り返りました。そしてほんの12日前にスコット長老は天に召され、愛するジェニーン姉妹と再会しました。私はこの兄弟たち全員の最後の日々を共に過ごす機会に預かりました。パッカー会長とスコット長老の家族とはお二人が亡くなる直前まで一緒にいさせていただきました。この三人の大切な友人、主の偉大なしもべたちが突然この世からいなくなったことは今でも信じがたいことです。彼らがいなくなって言葉では表現できないほど寂しく思います。この一連の予期せぬ出来事について振り返るとき、私の心にいつもよみがえってくる印象の一つは、彼らの奥様方から受けた印象です。私の心に刻み込まれているのは、枕元で夫を見守るドナ・スミス・パッカー姉妹とバーバラ・デイトン・ペリー姉妹の穏やかな姿です。二人とも愛と真理、純粋な信仰にあふれていました。パッカー会長の亡くなる数時間前、夫の横に座るパッカー姉妹には人知では到底計り知ることのできないあの平安があふれていました。70年近く連れ添った愛する伴侶が間もなく旅立つことを知りながらも、彼女の姿から信仰にあふれる女性の落ち着きが感じられました。彼女はまるで天使のようでした。ブリガムシティ神殿の奉献式の時に2人を写したこの写真の彼女と全く同じでした。同じような愛と信仰がペリー姉妹にもあふれていました。彼女が夫と主に献身していることがはっきりと見て取れ、私は深い感動を覚えました。夫が亡くなる前の数時間、そしてそれから今日に至るまでずっと、この確固たる強さを持つ女性たちは、誓約を守る女性たちが常に体現している力と勇気を示してきました。そのような女性たちが妻として、母として、祖母として、姉として、妹として、叔母として、また教師として、指導者として、そして特に模範を示す者として、敬虔な信仰の擁護者として、家の中のみならず主の教会の中において及ぼす影響を計り知ることは不可能でしょう。それはアダムとエヴァの時代から今日までのあらゆる福音の真剣時代において真実です。しかしこの真剣時代の女性は他のいかなる時代の女性よりも際立っています。なぜならこの時代は他のいかなる時代よりも際立っているからです。この違いは特権と責任の両方をもたらします。今から36年前の1979年にスペンサー・ W ・キンボル大館長は、誓約を守る女性がこれからの主の教会に及ぼす影響について深遠な予言をし、次のように述べました。
終わりの時に教会に大きな発展がもたらされようとしていますが、その多くは教会中にいる、世界中にいる善良な女性たちが大勢教会に引き寄せられることが理由となって起こるでしょう。これがどの程度の規模になるかは、教会の女性たちがどの程度まで義を反映した生活を送り、自分をしっかりと表現できるか、またどの程度まで世の中の女性と良い意味で区別され、異なって見られるかによって決まるでしょう。愛する姉妹の皆さん、この締めくくりの時代にあって、私たちの大切な同僚である皆さん、キンボール大官庁が見た時代は、今、この時代です。皆さんこそ、彼が予見した女性たちなのです。皆さんの徳と光、愛、知識、勇気、人格、信仰、義にかなった生活は、世の善良な女性たちをその家族とともに前例がないほど多く教会へ引きつけるでしょう。皆さんの兄弟である私たちは、皆さんの力、戒心、確信、指導力、知恵、そして声を必要としています。神聖な誓約を交わし、それを守る女性、神の力と権能を持って語ることのできる女性がいなければ、神の王国は完全ではありませんし、そうなれないのです。パッカー会長はこう宣言しました。教会には組織化された女性、組織できる女性が必要です。計画、指導、管理ができる実行力のある女性、教えることのできる女性、躊躇することなく意見を述べることのできる女性が必要です。世の中の風潮を見極め、たとえどんなにもてはやされても浅はかなものや危険なものを確実に判別する識別の賜物を持った女性が教会には必要です。今日さらに付け加えたいと思います。私たちは信仰を行使して価値あることを起こす方法を知っている女性、罪の蔓延する世界で道徳や家族を惜しく擁護する女性が必要です。聖約の道を、聖栄を目指して歩めるように、神の子供たちを献身的に導く女性が必要です。個人の啓示を受ける方法を知っている女性、神殿のエンダウメントから得られる力と平安を理解している女性、子供と家族を守り強めるために天の力を呼び求める方法を知っている女性、恐れることなく教える女性が必要です。私は自らの人生を通してそのような女性たちから恵みを受けてきました。亡くなった妻ダンツェルもそのような女性でした。彼女から人生が変わるような影響を受けたことにいつまでも感謝することでしょう。その影響力は開胸手術の道を切り開く取り組みを含め、私の人生のあらゆる面に及んでいます。58年前に先天性の重い心臓疾患の少女の手術を依頼されました。少女の兄も同じ病気で亡くなっていました。両親は助けを懇願しました。予断を許さない状況でしたが、少女の命を救うために全力を尽くすと約束しました。最善を尽くしたにもかかわらず少女は亡くなりました。後にその両親は、当時まだ16ヶ月だったもう一人の娘を連れてきました。この子も生まれつき心臓の構造に問題がありました。もう一度彼らの要請に応えて手術を行いました。しかしこの子も亡くなったのです。この家族にとって3度目となるこの悲痛な死は、文字通り私を打ちのめしました。私は気落ちして帰宅しました。居間の床に身を投げ出し一晩中泣きました。もう二度と心臓の手術はしないと私が何度も繰り返している間、ダンツェルはそばで聞いていてくれました。それから朝の5時ぐらいになって、ダンツェルは私を見つめ 愛情を込めてこう言いました。泣くのは終わった？じゃあ着替えて、研究室に戻るの、仕事に行くの、もっと学ぶの。今やめたら、あなたがすでに知っていることを他の人たちが苦労して学ばなければならなくなるわ。妻のあの時のビジョンと不屈の精神と愛がどれほど必要だったことでしょう。私は仕事に戻り、もっと学びました。ダンツェルの霊感あふれる励ましがなかったら、開胸手術の腕を磨くことも、1972年にスペンサー・ W ・キンボル大艦長の命を救った手術を執刀する備えもできていなかったことでしょう。姉妹の皆さん、皆さんは御霊の導きを受けているときに、皆さんが考え感じていることを語るときに、皆さんの影響力がどれほど広範囲に及ぶか気づいているでしょうか。ある優れたステーク会長がステーク評議会集会で難しい問題を解決するために悪戦苦闘していた時のことを話してくれました。集会中に初等教会の会長がまだ話していないことに気づいた彼は、彼女に何か考えがないかと尋ねました。実はあります。彼女がその考えを述べると、集会の流れがすっかり変わりました。ステーク会長はこう語っています。彼女が話しているとき、御霊が私に証ししました。彼女が述べたことこそ、この評議会が求めていた啓示なのだと。愛する姉妹の皆さん、皆さんの召しが何であれ、皆さんの置かれた環境がどうであれ、私たちには皆さんの考えや洞察、霊感が必要です。ワードやステークの評議会で気兼ねなく率直に意見を述べてください。伴侶と協力して家庭を管理するときに、献身的かつ全面的な協力者として口を開いてください。既婚の姉妹も独身の姉妹も、神の賜物として与えられた独特な能力と特別な直感力があります。皆さんの比類ない影響力は、私たち兄弟には真似のできないものなのです。創造のすべての技の中で優秀の美を飾ったのは女性の創造であったことを私たちは知っています。私たちは皆さんの力を必要としています。教会とその教義、教会員の生き方に対する攻撃は激しくなっていきます。だからこそ、キリストの教義を根本から理解している女性、その理解を用いて教え、罪に対抗する世代の成長を助けられる女性が必要です。あらゆる形の欺きを見抜くことのできる女性が必要です。神が制約を守る人に提供しておられる力にアクセスする方法を知っている女性、信じていることを確信と慈愛を持って伝えられる女性が必要です。母なるエヴァの勇気とビジョンを持った女性が必要なのです。愛する姉妹の皆さん、皆さんの永遠の命にとって何より大切なのは、皆さん自身の戒心です。それは戒心し、制約を守る女性です。私はその中に愛する妻ウェンディを含めたいと思います。その義にかなった生活は、道徳的に腐敗していく世界にあってますます際立ち、そのため彼女たちはその真に幸福な生き方によって際立ち、異なって見られることでしょう。ですから今日、私は末日聖徒イエス・キリスト教会の姉妹の皆さんに嘆願します。前に踏み出してください。これまで以上に家庭や地域社会、神の王国において皆さんの本来果たすべき役割を果たしてください。スペンサー・ W ・キンボル大艦長の予言を成就するよう皆さんに嘆願します。そしてイエス・キリストの御名によって約束します。皆さんがそうするときに、聖霊が皆さんの影響力をこれまでになかったほど強めてくださいます。主イエス・キリストが実在のお方であり、主に人に贖いをもたらし、人を清める主の力が現実のものであることを証しします。また使徒の一人として愛する姉妹の皆さんに感謝し、 私たちが共に主の技に携わるとき、皆さんが自分の可能性に到達し、皆さんが創造された目的を成就することができるよう祝福します。共に手を携えることにより、私たちは主の再臨に世を備える助けをすることができるのです。そのことを皆さんの兄弟としてイエス・キリストの御名によって証しします。アーメン。
今年の夏、娘夫婦がステーク主催の開拓者の旅の活動に参加する間、妻と私は孫息子2人を預かりました。娘は息子たちが家を離れている間もちゃんとピアノを練習してほしいと考えていました。祖父母の家で数日過ごす間に練習することを忘れてしまうことを知っていたのです。ある午後、私は13歳の孫息子アンドリューのそばに座り、彼が弾くのを聞くことにしました。この子はとても活発で、外で遊ぶのが大好きです。放っておけばいつまでも借りや魚釣りをしていることでしょう。ピアノを練習する彼の様子から、近くの川へ行って釣りをしたいと思っていることが分かりました。私が耳を傾けていると、アンドリューは聞き覚えのある曲の和音を力いっぱい弾きましたが、どの音も同じ強さと拍子で弾いたために旋律の区別がつきませんでした。私は彼と一緒にピアノの椅子に座り、旋律を奏でる音は強めに弾き、伴奏の音は少し控えめに弾くことの大切さを説明しました。ピアノは精巧な装置であるだけでなく、自分の思いや感情を伝えるための素晴らしいコミュニケーションの道具であることについて話しました。人が話すときに言葉から言葉へスラスラ移るのと同じように、音が移っていくにつれて旋律も流れるべきなのです。彼が繰り返しさらう間、私たちは一緒に笑いました。乱雑な音の塊の中から聞き覚えのある旋律が目立ってくるにつれ、彼もエクボのある笑顔になっていきました。そしてついに、神の子です、私やあなたというメッセージがはっきりと聞こえました。私はアンドリューにメッセージの違いを感じたかどうか尋ねました。彼は、うん、おじいちゃん、感じることができたよと答えました。使徒パウロはコミュニケーションを楽器に例えてコリント人に次のように書き送りました。また笛や縦ごとのような楽器でも、もしその音に変化がなければ、何を吹いているのか弾いているのかどうして知ることができようか。またもしトランペットラッパがはっきりした音を出さないなら、誰が戦闘の準備をするだろうか。福音のメッセージを明快に、そして心から伝えることのできるキリストの弟子が現代ほど世の中で必要な時代があるでしょうか。私たちには明快に鳴り響くラッパの音が必要です。言うまでもなく、最良の模範はキリストでした。主は正しいことを守るための勇気をいつも示されました。そして昔も今も変わらない声で、神と同胞を愛することを思い起こし、神の戒めを守り、世の光となるよう私たちに進めておられます。主は御父がお与えになったご自身の使命を否定されても、ご自身の時代の権力者や統治者に立ち向かって語ることを恐れられませんでした。主の言葉は人を困惑させるのではなく、彼らの心を揺るがすことを意図していました。主のあらゆる言動によって、主が明確に御父の御心をご存知だったことがわかります。私は五旬節の日に世の人々の前に立ち、勇気を持ってはっきりと語ったペテロの模範も大好きです。その日、人々はさまざまな国から集まり、初期の生徒たちが他国の言葉で語っているのを見て酒に酔っていると思い、彼らを批判しました。ペテロは御霊に促されて、教会と会員たちを擁護するために立ち上がり、次のように証ししました。ユダヤの人たち、並びにエルサレムに住むすべての方々、どうかこのことを知っていただきたい。私の言うことに耳を傾けていただきたい。そして、キリストに関する予言が書かれた聖文を引用して、率直な証しを述べました。だからイスラエルの前科はこのことをしかと知っておくがよい。あなた方が十字架につけたこのイエスを、神は主またキリストとしてお立てになったのである。 多くの人はペテロの言葉を聞いて御霊を感じ、初期の教会に3000人が加わりました。この力強い霊から世の中が真逆の方向に向かっているように見えるときに進んで証しする一人の男性か女性によって世が影響を受けることが分かります。私たちが教会員として立ち上がり、神の教義と教会について力強く証しする決意をすると、私たちの中である変化が起きます。私たちは主の面影を受けます。主の御霊に近づきます。すると主は私たちに先立って行き、私たちの右により左におられます。主の御霊は私たちの心の中にあります。また天使たちは私たちの周囲にいて私たちを支えるでしょう。キリストの真の弟子は今の世の中の考え方にそぐわない時でも教義について言い訳をしようとしません。パウロも大胆に証しした勇敢な弟子であり、私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にも全て信じる者に救いを得させる神の力であると宣言しました。真の弟子はそうすることがたやすくない時にも主を代表して語ります。真の弟子は人に取り入るのではなく、人々の心に霊感を与えたいと望むのです。多くの場合、キリストを擁護することは都合の良いことでも楽なことでもありません。パウロがアグリッパ王の前に呼ばれ、自身の門扉開きをし、自分のことを話すように求められた時もそのような状況だったはずです。パウロは迷うことなく自分の信じていることをあまりにも力強く宣言したので、王は圧倒されて、もう少しでクリスチャンとなるように説得させられるところだったと言いました。パウロは自分の言葉を人々に完全に理解してほしいと願っていると答えました。自分の望みは自分の言葉を聞く人々がクリスチャンになりそうになるのではなく、すっかりキリストの弟子になることであるとアグリッパ王に語りました。明快に語る人々がこれを達成できるのです。長年の間、私はモルモン書に書かれているリーハイの弓について研究してきましたが、大きく広々とした建物は最も反抗的な人々だけがいる場所だと考えていました。その建物は人々でいっぱいで、彼らは神の御言葉を表す鉄の棒につかまり、神の愛を表す命の木に向かって歩く忠実な人々をあざけり指さしました。ある人々はあざけり笑う人々の圧力に耐えられず道をそれてしまいました。別の人々は建物に入って人々に加わることにしました。彼らは世の人々の批判やメッセージに立ち向かって大きく語る勇気がなかったのでしょうか。現代社会が神から離れていく姿を見て、私はこの建物がますます大きくなっているように感じます。多くの人々はその一部に取り込まれているという事実に気づかないまま、大きく広々とした建物の廊下を歩いています。彼らはしばしば誘惑や世のメッセージに負けてしまいます。そして次第に批判し、あざける人々と一緒にあざけり笑い、口を合わせるようになるのです。私は何年もの間、あざける人々が忠実な人々の生き方をあざ笑っているのだと思っていましたが、今日建物のから聞こえる声は口調や手法を変えています。あざ笑う人々は教会の歴史のある一面を攻撃したり、預言者や指導者たちを批判したりして、福音の簡明なメッセージを潰そうとします。さらに教会の教義や地球の創造以来ずっと与えられてきた神の律法の中核も攻撃します。イエス・キリストの弟子であり教会員である私たちは、鉄の棒から絶対に手を離してはいけません。明快なラッパの音を私たちの心から鳴り響かせなければなりません。簡明なメッセージとは、神が愛ある天の御父であられ、イエス・キリストがその御子であられることです。福音は生ける預言者を通してこの末日に回復されており、その証拠がモルモン書です。幸福の道は天の御父によって時の初めに組織され、明らかにされた家族という基本単位を通して歩みます。これこそ多くの人にとって聞き覚えのあるメッセージの旋律です。彼らは前世でそれを聞いていたからです。今こそ末日聖徒として立ち上がり証しする時です。福音の旋律が世の喧騒を超えて高らかに鳴り響くべき時です。 世の救い主、贖い主のメッセージに私の証を付け加えます。主は生きておられます。福音は回復されており、主の戒めを守り、主の道を歩むことによってこの世で幸福と平安の祝福を得ることができます。これが私の証です。イエス・キリストの御名により、アーメン。
私は次の歌詞の初等教会の歌が大好きです。イエス様の話聞かせて、長い旅の途中あったこと、イエス様が会った人、イエス様の御言葉、子供たちや家族にイエス様の話を聞かせてあげるという伝統を始めることは、家庭で安息日を清く保つための極めて特別な方法だと信じています。そうするならば、間違いなく家庭は特別な雰囲気に包まれ、家族は救い主ご自身の模範に触れることができます。私は全人類のために全てを差し出されたお方の生涯を研究し、深く考えることは大好きです。私は主の罪のない生涯について書かれた聖典の言葉を読むのが大好きです。主が経験された出来事についての聖句を読んだ後で、私を教え、霊的に強めてくれるそれらの神聖な場面を目を閉じて心に描くようにするのです。例えば、主が地に椿をし、その椿で泥を作り、盲人の目に塗ってシロアムの地に行って洗いなさいと言われ、盲人は御言葉に従い洗って見えるようになった時のこと、長血を患っていた女性が主の御衣の房に振り触りさえすれば治していただけると信じて主の衣に触り、主が彼女を癒された時のこと、主が海の上を歩き弟子たちに見姿を現された時のこと、主が弟子たちと一緒にエマオへ向かいながら弟子たちに聖書を解き明かしてくださった時のこと、主がこのアメリカ大陸の人々に見姿を現され、ご自分がイスラエルの神であり全地の神であること、そして世の罪のために殺されたことを民が知られることができるように、ご自分のもとに来て脇に手を差し入れ手足の釘足に触れるようにと言われた時のこと、私は子供たちにキリストの話をしてくれる親たちがいることを知って嬉しく思います。教会で、初等教会のプログラムで、またその他の機会に子供たちの様子を見るとき、そのことに気づきます。私にキリストについて教えてくれた両親に感謝しています。また愛する妻と私は自分の子供を教える際に救い主の模範から助けを得続けています。自分の子供が孫にキリスト王の話をしている姿を見るとき、喜びが満ちあふれ、大好きなヨハネ第3の手紙1章4節の言葉を思い出します。私の子供たちが真理の内を歩いていることを聞く以上に大きい喜びはない。それが孫であっても同じではないでしょうか。私はキリストについて安息日を誠実として守ることについて、そして救い主を記念して毎週聖餐をいただくことについて、たびたび教えてくれる教会の指導者に感謝しています。キリストの話を研究するとき、安息日や聖餐がさらに喜びに満ちたものになります。そうしながら信仰と証を確立し、家族を守ってくれる伝統を築き上げるのです。数週間前、ラッセル・M・ネルソン会長が前の総大会で話したメッセージを改めて研究し、安息日について深く考えていたとき、聖餐をいただくことのできる祝福と特権に対する深い感謝の念が湧いてきました。私にとって聖餐は非常に厳粛かつ神聖で霊的な時間です。私は聖餐会を心から喜びとしています。私は深く考えながらパンと水の祝福について注意深く研究しました。聖餐の祈りと儀式について読み瞑想しました。聖餐に関連する出来事を頭と心の中で振り返り始めました。黙想しながら私はあの日、女皇祭の第一日に思いを馳せました。 その日、主は杉越の食事をするためにどこに用意すればよいか尋ねる弟子たちにこう言われました。市内に入り、かねて話してある人のところに行って言いなさい。先生が、私の時が近づいた。あなたの家で弟子たちと一緒に杉越を守ろうと言っておられます。私は弟子たちがその特別な日に主と食事をするために食べ物を買い、注意深く食卓を整えている光景を思い浮かべようとしました。それは主と主が愛された12人の弟子からなる13人のための食卓です。キリストが弟子たちと食事しながら、特にあなた方に言っておくが、あなた方のうちに一人が私を裏切ろうとしていると言われた時のことを思い浮かべた時、私は泣きました。私は、主よ、まさか私ではないでしょうと悲しみながら尋ねた弟子たちのことを考えました。その後、ユダが主に同じ質問をした時に、主は穏やかに、いや、あなただと答えられました。私は人々を癒し、慰めを与え、強化し、祝福して、両手でパンを裂きながら、イエスが取って食べよう、これは私の体であると言っておられる様子を思い浮かべることができました。次に主はブドウ酒を入れた杯を取り、感謝して、その杯を弟子たちに与えて言われました。皆、この杯から飲め。これは罪の許しを得させるような血と、多くの人のために流す私の契約の血である。私は心の中で弟子たちを一人ずつ見ました。彼らの目には心から愛する主を心配する気持ちが溢れていました。まるで自分も弟子たちと一緒にそこに座って、すべてを見ているかのようでした。私は心に激しい痛みを覚え、主が私のために今まさに経験しようとしておられることへの深い悲しみに満たされました。私の心はもっと良い人になりたいという抑えがたい望みで満たされました。悔恨と悲しみのうちに私はゲッセマネで流される主の血を止め、ほんの数滴でも血が滴り落ちるのを防ぐことができたらと熱烈に願いました。それから主を記念するために毎週いただく聖餐について深く考えました。考えながらパンと水を祝福する言葉を一語一語について思い巡らしました。パンを祝福する、いつも恩子を覚えてという言葉、水を祝福する、いつも恩子を覚えているという言葉について深く考えたのです。いつも恩子を覚えるとはどういう意味かよく考えてみました。私にとってそれは月のことを意味します。前世における主、そして主がこの美しい惑星を作られた時のことを覚える。ユダヤのベツレヘムの貝場桶に主が癒しくお生まれになった時のこと、そしてわずか12歳の主が神殿で教師たちに教えを説かれた時を覚える。主が一人一人に荒れ野へ出て行かれ、地上での務めを果たす備えをされた時、そして主が弟子たちの前で変貌された時を覚える。弟子たちとの最後の晩餐で主が聖餐を定められた時、そしてゲッセマネの園へ行かれ、私たちの罪や苦痛、失意、病のためにあらゆる血穴から血を流すほど激しく苦しまれた時を覚える。そのような激しい苦痛を味わった後、まさにそのゲッセマネで友と呼んでおられた弟子の一人の接吻によって主が裏切られた時、審問のために主がピラトとヘロデの前に連れて行かれた時、主が人々の前で愚弄され、打たれ、唾をかけられ、叩かれ、肉が裂けるほどに鞭打たれた時、茨の冠が主の頭に容赦なくかぶせられた時を覚える。主がゴルゴタまでご自身の十字架を背負っていき、そこで釘で十字架に打ち付けられ、肉体にも霊にもあらゆる苦痛を受けになられたこと、主が十字架上で心を慈愛で満たし、ご自分を十字架にかけた者たちを見て、天に目を向け、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと嘆願された時を覚える。全人類を救う使命を成し遂げたことを自覚し、ご自身の御父であり、また私たちの御父でもあられるお方の御手に、主のその霊を委ねられた時を覚える。主の復活とそのおかげで私たちも復活し、個人の選択次第で主の御側で永遠に生きられるようになったということを覚える。 さらに聖餐の祈りと深い意味を持つ特別な祈りの言葉について深く考えるときに、いつも御子を覚えているならば、いつも御子の御霊を受けるという聖餐の祝福を通して受ける約束の素晴らしさに気づくのです。私は主がご自身のタイミングで人に啓示をくださると信じています。伝道の書第3章1節と6節を研究したときに、そのことを明確に理解しました。天が下のすべてのことには季節があり、すべての技には時がある。探すに時があり、失うに時があり、保つに時があり、捨てるに時がある。聖餐は天父にとっては愛する御子救い主イエス・キリストの食材について私たちに教える時であり、私たちにとっては食材に関する啓示を受ける時です。この知識を求め受けるために門を叩き開けてもらえる時です。その知識を経験に神に願い求める時です。そうするならば、人生に計り知れない祝福をもたらすその知識を受けることを私は一点の疑いもなく信じています。私は安息日と聖餐とそれが意味する事柄を愛しています。私は心の底から救い主を愛しています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
今朝、
美しい音楽を提供してくれたタバナクル合唱団と指揮者、そして伴奏者に感謝しています。この部会の最後の話者は、 大韓教会第一顧問のヘンリー・B・アイリング館長です。アイリング館長のお話の後、聖歌隊が主の御霊は火の如く燃えを歌い、この会を閉じます。閉会のお祈りは中央諸島教会会長会第一顧問のチェリル・ A ・エスプリン姉妹です。
My dear brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、この安息日に主の教会の総大会で皆さんとご一緒できることを感謝します。皆さんと同じように私もこの大会で語られた言葉が真実であるという御霊の証を感じています。
My purpose today、
私の今日の目的はバプテスマの後で約束されたあの賜物を得ることを皆さんがもっと強く望むようになっていただくことです。確認の儀式で聖霊を受けなさいという言葉を聞いた時から人生は永遠に変わったのです。ふさわしく生活すれば御霊を伴侶とする祝福を時々ではなく常に受けられるのです。その約束がどのように実現されるかは聖餐の祈りの言葉から知ることができます。永遠の父なる神よ、私たちは御子イエス・キリストの御名によってあなたに願い求めます。このパンをいただくすべての人々が御子の体の記念にこれをいただけるように、また進んで御子の御名を受け、いつも御子を覚え、御子が与えてくださった戒めを守ることを永遠の父なる神をあなたに証明して、ここでその約束が来ます。いつも御子の御霊を受けられるようにこのパンを祝福し清めてください。いつも御霊を受けるとは、日々の生活の中で聖霊の導きを受けるということです。例えば御霊の警告を受けることにより悪いことを行う誘惑を退けることができます。それだけでも私たちが聖餐会でもっと熱心に神を礼拝するように主のしもべたちが導こうとしている理由がよくわかります。信仰を持って聖餐を受けるなら、ますます強く、ますます頻繁にやってくる誘惑から聖霊は私たちと私たちの愛する人々を守ることがおできになるのです。聖霊を伴侶とすると良いことにもっと惹かれるようになり、誘惑にそれほど魅力を感じなくなります。それだけでもいつも御霊を受けると決意する十分な理由になるでしょう。御霊は悪への抵抗力を増してくださる上に、真実と誤りを識別する能力も与えてくださいます。最も大切な真理について確証を与えるのは神の啓示だけです。人間の論理や五感に頼るだけでは不十分です。私たちが生きている時代は、聡明な人ですら巧妙な嘘と真理を識別するのに苦労する時代なのです。使徒トマスは救い主の傷跡に触れることによって復活の物理的な証拠を得たいと望みました。しかし主は彼に啓示の方がもっと確実な証拠であると教えられました。イエスはトマスに言われた。あなたは私を見たので信じたのか。見ないで信じる者は幸いである。神の御元へ行く道を示す数々の真理について確証を与えてくださるのは聖霊です。森に入って御父と御子が若きジョセフ・スミスに語るのを見ることはできません。どのような物的証拠や論理も生ける預言者が現在行使している真剣の鍵を授けるために約束通りにエリアが来たことを証明することはできません。聖霊を受ける権利を行使する神の息子や娘たちは、真理について証を 確証を得ることができます。誤りや偽りに出くわす可能性は常にあるので、疑念に惑わされないようにするためには常に真理の御霊の影響を受ける必要があります。ジョージ Q キャノンは十二使徒定員会の一員であったとき、常に御霊と共にあるようにと勧告しました。そうすれば真理の知識に不足することがなく、疑うことも闇にとどまることもなくなり、信仰が強められ私たちの喜びは満ちると約束したのです。私もそう約束します。聖霊を伴侶として常に助けを受けることが必要なのにはもう一つの理由があります。愛する人が突然亡くなることがあります。愛する人の死に際して希望と慰めとなるのは、愛に満ちた天の御父と復活された救い主が生きておられるという聖霊からの証です。死に直面したとき、それは生ける証でなければなりません。つまり多くの理由で聖霊を常に伴侶とする理由があるのです。たとえ望んだとしても、その状態を保つことが容易でないことは経験から誰もが承知しています。私たちは普段の思いや言葉や行いによって御霊を傷つけています。慈愛で心を満たし、絶えず徳で思いを飾るときに聖霊は常に伴侶となってくださると主は教えられました。御霊を伴侶とするという賜物にふさわしくなるために、高い標準を満たそうと格闘している人々にこの励ましの言葉をお送りします。皆さんは聖霊の影響を感じたことがあります。それは今日だったかもしれません。そのような霊的な瞬間をアルマが語った信仰の種だと考えて、一粒ずつ植えてみてください。促しに従うことが種を植えることです。最も大切なのは、神が自分に何をするよう望んでおられるか教える霊感です。それが十分の一でも、悲しむ友人を訪れることでも従うのです。何であれ促しに従ってください。従う意思を示すなら、御霊は神の御心を教える霊感をもっと送ってくださるようになるでしょう。促しに従うにつれ、もっと頻繁に御霊の促しを受けるようになり、常に伴侶である状態に近づいていきます。正しいことを選択する力が増すのです。促しが自分の願望ではなく御霊から来ているかどうか自分で知ることができます。促しが救い主や主の預言者の言葉と一致しているときには、自信を持って従うことを選択してください。そうするならば、主は皆さんを助けるために御霊を使わせてくださいます。例えば、特に難しいと感じるときに安息日を守るようにという促しを受けた場合、神は御霊を使わせて助けてくださいます。昔父がオーストラリアに出張したときに、そのような助けを受けました。日曜日に一人だった父は聖餐を受けたいと思いました。末日生徒の集会の情報が見つからなかったので、外を歩いてみることにしました。交差点に来るたびにどちらに進むべきか祈りました。歩き続けて1時間後、また立ち止まって祈ったときに、こちらに行くべきだという印象を受けました。まもなく近くのアパートの1階から歌声が聞こえてきました。窓を覗くと、テーブルのそばに数人が座っているのが見えました。白い布で覆われたテーブルの上には生産のトレイが置かれていました。些細な出来事に思えるかもしれませんが、父にとっては素晴らしい経験でした。父は生産の約束が成就したことを知っていました。いつも恩子を覚え、恩子が与えてくださった戒めを守るなら、いつも恩子の御霊を受けられるという約束です。これは父が祈った時に御霊が神の御心を教えてくださった経験の一つに過ぎません。皆さんと私がしたいと願っていることを父は長年続けていました。父は決して自分の霊性を語りませんでした。主のために小さなことを続けただけです。 松井生徒から話をするよう頼まれれば父は必ず応じていました。集まった人が10人でも50人でも自分がそれどれほど疲れていても構いませんでした。御霊の流しを感じた時にはいつも御父と御子と聖霊と預言者について明かししました。父が教会で受けた最も高い召しはボネビルステークの高等評議員でステーク農場の雑草を取ることが父の担当でした。日曜学校も教えました。長年にわたり聖霊は父が必要な時にそばにいてくださいました。私は病室で父の横にいました。ベッドには私の母、父の41年来の妻が横たわっていました。二人で何時間も母を見守りました。母の顔から苦悶の表情が消えていきました。固く握られていた手の指が緩み、腕が体の両側にそっと落ちました。数十年のがんの苦しみが終わりに近づいていました。平安な表情でした。短い呼吸が数回続き、はっと息を呑むと動かなくなりました。私たちは呼吸が戻るかどうか待ちました。ついに父が囁きました。ふるさとに帰ったんだね。父は泣きませんでした。それはずっと以前に聖霊が父に母が何者でどこから来てどのようなものになったか、そしてこれからどこへ行くことになるのか明確に示しておられたからです。愛に満ちた天の御父と死の力を破られた救い主について、また父を母と家族に結び固めている神殿の儀式が真実であることについて、御霊は何度も父に証しをしてくださいました。御霊はずっと以前にその善良さと信仰のゆえに母には天の家に戻る資格があるということと、そこで母は素晴らしい約束の子として迎えられ敬意を持って歓迎されるということを父に教えてくださいました。聖霊の助けがあったので父にとってそれは単なる希望ではなく現実でした。そんな父の言葉や脳裏に描かれた天の家の情景は単なる鑑賞に過ぎず、妻を亡くしたばかりで判断力が鈍っていたせいだという人がいるかもしれません。しかし父は永遠の真理を唯一可能な方法を通して知ったのです。父は科学者として自然科学の真理の探求に成人してからの全生涯を捧げました。世界中の研究者から尊敬を集めるほど科学的な方法に通じていました。科学における彼の業績の多くは分子の動き回る様子を心の目で見て研究室の実験を通して確認することによって得られたものでした。しかし彼は私にとって最も大切な真理を見るためには別の方式に従いました。人や出来事を神がご覧になるように見るには聖霊によって見るしかないのです。その賜物は母の死後病院の中で続きました。家に持ち帰るために母の荷物を集めました。車へ向かう途中、父は看護師と医師に会うたびに立ち止まって感謝しました。私は早く帰って家族だけで母の死を悼むべきだと感じていました。今思えば父は聖霊を通してしか見えない事柄が見えていたのです。父には彼らが最愛の妻を世話をするために神から使わされた天使に見えていたのです。本人たちは医療従事者だと思っていたでしょうが、父は救い主に代わって彼らに感謝していたのです。聖霊の影響は私たちが家に帰った後も続きました。私たちは今で少しの間話をしました。父は一人になるために座を外してすぐそばの寝室に来ました。数分すると父が今に戻ってきました。微笑みを浮かべながら私たちのところに来ると静かに言いました。ミルドレッドが一人で霊界に着いたら大勢の中で迷うんじゃないかと心配になったね。そして明るく言ったのです。今祈ってきたんだ。ミルドレッドは大丈夫だ。おばあさんが出迎えてくれたから。それを聞いて私は祖母が大勢の人をかき分けて短い足で走って母を出迎えて抱きしめている様子を想像し微笑んだことを覚えています。さて父が慰めを求めて慰めを受けたのは、一つには子供の頃からいつも信仰を持って祈る習慣があったからです。慰めや導きとなる答えが心にもたらされることに 慣れていました。祈る習慣だけでなく、聖文と生ける預言者の言葉をよく知っていました。ですから、慣れ親しんだ御霊のささやきを認識できたのです。御霊を伴侶とすることは、父を慰め導いただけではありません。それはイエス・キリストの贖罪を通して父を変えました。御霊が常に共にあるという約束を受けるとき、救い主はあらゆる賜物の中で最も偉大な永遠の命を受けるのに必要な清めを与えてくださるのです。皆さんは救い主の次の言葉を覚えているでしょう。さて、戒めは次の通りである。地の果てに至るすべてのものよ、悔い改めて私のもとに来て、私の名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊を受けて清められ、終わりの日に私の前に染みのない状態で立てるであろう。これらの戒めには次の約束が伴っています。さて、誠に誠に私はあなたに言う、善を行うように導く、すなわち公正に行動し、へりくだって歩み、義にかなって裁くように導く御霊を信頼しなさい。これは私の御霊である。誠に誠にあなたに言う、私はあなたに私の御霊を授けよう。私の御霊はあなたの思いを照らし、あなたの霊に喜びを満たすであろう。父なる神が生きておられ、復活されたイエス・キリストがご自身の教会を導いておられ、トーマス・S・モンソンが神権のすべての鍵を持ち、聖霊による啓示が末日聖とイエス・キリスト教会とその謙遜な会員を導き支えていることを証しします。さらに皆さんに証しします。この素晴らしい方々、今日そして話された方たちは、イエス・キリストの証し人として十二使徒定員会の会員としてあることを証しします。私は知っています。御霊はモンソン大官庁を導き、彼らを召すように導かれました。私はそのように証しします。そして彼らが今日証しするのを聞いたとき、聖霊が、私が話した聖霊が皆さんに確認をしてくださいました。私は彼らを支持し、彼らを愛しています。また主も彼らを愛し支持しておられることを知っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Our Heavenly Father.
愛する天のお父様、この素晴らしい曲が私たちは福音の復活回復にが どれほど素晴らしいか思い起こさせてくださいます。私たちは心を鼓舞するメッセージに感謝します。主の御心を求める使徒たちの言葉を聞くことができたことに感謝します。トーマス・モンソン大官庁に感謝します。私たちは祝福されこの世代に生きております。私たちのために使徒が語りかけてくださる時代に生きていきます。私たちがここで学んだことを思い起こし考えることができますように祝福してください。私たちが主の力を思い起こすことができるように、そして私たちがしなければいけないことを実行することができるように、主が求めることを行うことができますように、すべてイエス・キリストの御名によって、アーメン。
This has been a broadcast of the
100th 聖徒イエス・キリスト教会第185回半旗奏大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。